せーの、日本のごはん。この番組は異なる分野の3人の専門家が日本の食についてあれこれ好き放題に喋りまくるという番組です。管理栄養士で動物占いが羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い上の薄井花子です。よろしくお願いします。
ビジネスコンサルタントをしております動物占い黒ひょうの宮本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回はゾウさんの回ということなんですけども、今日のお話は何でしょうか。
まあホルモン。
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 焼く方ですか、
食べる方ですか。
そっちじゃないかな。女性ホルモンとか
出る方ですね。
そうですね、分泌されてる方ですね。
分泌される方ですね。
はい、
まあ、ホルモン、これは幅広いですね。
これね、ちょっと一言では多分言えないので、ね、これはちょっとね、羊さんからも助けてもらいたいですけど、
はいはいはい、
よくよく来る質問の中にね、
はい、
そのホルモンを安定させる食事ってどうなんですかって、これすごい来るんですよ。いろんな問い合わせ。
ホルモンを安定させる、はい、
ホルモンを安定させる食事、一言で言いますけど、ないです、そんなの、
うん
うん、はっきり言うと、これを取ったらホルモンが安定するっていうのはいつも言ってますけど、そんな食材スーパーフードがあったらもう世の中からホルモンのバランスの乱れてる人はいなくなってます、とっくに、
うん、
でなぜかっていうと、そのホルモンって、そもそも内分泌腺から血液中に分泌される化学物質なんですけど、100種類以上あるんですよ、
うん、
まずでそれ一つ一つがどういうふうにいろんな方向の体に影響を与えていて、それを全部安定させるっていう考え方ってまず一つの食材ではできない、
うん、
で女性ホルモンだけにフォーカスすると、まあ私いろいろね講座を散々やらせていただいたんですけど、女性ホルモンそもそもティースプーン1杯しか一生にないんですよ、
うん、
どんな人も。だからよく女性ホルモン多めだよねとか言うけど、多めな人っていないんですよね、
うんう
ん、でホルモンが、女性ホルモンのバランスが安定している人っていうのはいると思います、うんうん、それはどういう意味かっていうと、例えばその女性ホルモン特にストレスの影響を受けやすいんですよ、
うんう
ん、でバランス崩しやすいから、そういう意味ではそういったことがないように生活して安定していくっていうことが、例えば、1番目には食事、安定した食事と、あとは睡眠ですね、
うんうん、
これめちゃくちゃ大事なんですよ。これなんとなくわかるじゃん、もう睡眠大事、睡眠とか休養が大事っていう話。あとは過度なダイエットをしてしまうと、それが今でなくてもかつて過度なダイエットをしたことがある人、やっぱりホルモン乱れやすくなったりするんですね。でメンタルの状態とか、健康意識とか、あとは適度な運動をするとかっていうことがきちんとされている人はやっぱり安定につながりやすい。ただじゃあイソフラボンを取ったから安定しますかって、しないですよ、そんなそれだけをいっぱい取って、じゃあ女性ホルモンが増えますとかよく書いてあって、これはちょっとどうなの、間違ってるよって思うのは、この大豆イソフラボンをたくさん取ったら女性ホルモンがなんか増えますみたいなのはまず間違ってますからね。女性ホルモンは増えない、
うん、
っていうのがもうなんかちょっとこう詐欺みたいになっちゃって、みんなそこにすがりたいからどうしてもそっちに行っちゃってる人もいっぱいいて、でなぜかっていうとですね、すごく女性ホルモン、更年期ですよね、これ女性も男性ももちろんそうなんですけど、乱れると本当にしんどいんですよね。私まだそこまでその感覚になったことないんですけど、それの解決方法っていうのが、なんか日本ってちょっと後進国だから、やって漢方だけで治しましょうとかっていうのがほとんどだったんですけど、今は本当無理をせず病院に行ってもらってホルモン注射をするっていうのが一番安定するので、苦しんでる人がいたらやっぱりそこはね行った方がいいと思います、私は、
うん、なんかその苦しみというか、それがそこだっていうふうに気づかない人もいそうですけど、
そう、
うん、
特に実はねこれ男性の方が多いらしいんですよ。
あ、そうなんだ。もう女性ホルモンって聞いた瞬間にやっぱ関係ないなって思っちゃいません？
女性ホルモンはそうですね。
まあ、男性ホルモンはそうだよ。
知らないなって思っちゃって、知らないってなりがち、よくないんだけど。
はいはい、でも男性もね、更年期ってあります。
そう
なります。
特にさ、その女性が、その月一のあれもそうだけど、女性のものだからってしがちじゃないですか、ね、
うんうん、
男性って分かんないっていう。
うんうん、
で、女性の中でも多分その、ね、いろいろあるわけでしょ。
うん、出産とかも。 すごいあるから、まあ、女性の場合大体その閉経前後5年間が更年期って言われるね症状と言われてるんですけど、これがねもう今あのいわゆる若年性更年期もすごい増えていて、だからまあ一概にねすごくなんだろうな年齢だけでは言えなくて、なぜかというと生理が終わるのって出産回数が多ければ多いほど終わる時間長くなるんですよ、うん、遅くなるんですよ、単純に止まってた時間がそのままあるので、うん、だからそういうふうにするとですね一概にこの時期にこう来ますよとは言えない、
うん
うん、ですね。でその女性ホルモンの話だけすると女性ホルモンって種類が2つあるんですね、うん、そのなんだろうな例えば子宮を妊娠させやすい環境にする方のホルモンといわゆる女性らしさのホルモンと言われるホルモン、まあ、エストロゲンと、
はい、
あのプロゲステロンだっけ、あのその2つがあるんですけど、そのどっちかが強くてもダメなんですよこれ。これあのよく例えば中学生ぐらいの女の子がすごく生理痛がしんどいとかっていう時ってこのホルモンのどっちかだけが過剰に分泌されちゃってる場合とかがあって、そういう時もあるので、なんというか一概に簡単にはホルモンのバランスが崩れてるとかって一言では言いづらい、
なかなか難しいですね。
なんです、なかなか難しいけど、まああのこういう生活をしたらいいですよっていうのはもちろんあって、うんうん、ただ過剰分泌の人ってなんか最近の研究では遺伝性があるってことは分かってきたんですよね、うん、お母さんもそうだと自分もそうなりやすかったりとかっていうことは分かってきたらしいので、まあ、そこまで分かってるんだったらもうちょっと改善策もきっと出てくると思うんですけど、まあよく言われるのは女性ホルモン疑似食材摂取ですよね。
もう一度お願いします。
女性ホルモン疑似食材摂取
女性ホルモン
疑似食材を摂取、うん、
あ、そうか、女性ホルモン疑似
食材を摂取する、これがあれですよ、イソフラボンです。
般若心経かと思う。
そう、あのそう、まあ、一応さ、これ日本のご飯だから食べ物の話しなきゃいけないと思って、はい、そのなんでイソフラボンかっていうと、そのイソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンと構造が似てるんですよ、
うんう
ん、でこれ疑似食材を取ってるだけなんですよ。
うん、
エストロゲン疑似作用ってやつですよね、はい、確か。でその疑似作用をする食材を取って、まあ、低下したらそこをちょっと疑似食材で補いましょうねっていう。
エストロゲンだからその女性らしさの、
そうですね、女性らしさ、はい、の方です。
ですよね、
はい、とかあとはそのイソフラボンに含まれる成分がエクオール、一時流行りましたねエクオールね、うん、エクオール、あの腸内細菌 の、うん、あのエクオールという成分に変化するんですけど、このエクオールが個人差があるってことが分かったんですよね。エクオールをどんなにとってもエクオールが腸内でに残らない人がいる、うん、だから一概にこれね本当に人によるんですよね。ちなみにイソフラボン豆乳 200g 240から 65g 納豆1パック 35g、 ほら納豆って何でもいいねやっぱね。
そんなこと言うとまた納豆なくなります
ちなみにちなみにこれがもう最近の結果で、日本人はこの大豆イソフラボンをエクオールに変化できる人は4割しかいないんですよ。
ああ、半分切ってるんですね。
うん、しかも20代30代は2割以下なんですよ。
ああ、随分少ないですね。
そうだから、やたら大豆イソフラボンって言ってもそもそもエクオールに変えられてなければ疑似食材としての機能を果たしてないので、
その目的とすると
目的として、
はい、
意味ないですよねみたいな。
まあ、豆乳納豆なんかはね、あの普通に
体に食材
出して、そうですね、それを取るのはいいことだと思いますけど、それ目的でってなると、
そうそう、うん、
なんか過剰摂取にもなりそうだしね、
ていうか、あのなんていうかプラセボになっちゃうというか、
あ、
うん、要はこれを取っていれば大丈夫だって、 それで精神が安定するならいいのかもしれないと思う反面もある。正直言うと自分がこれ取ってるから、そう、大丈夫、毎日納豆を食べてるから平気って思うんだったら、まあ、それはそれでいいんだと思う。ちょっと嫌な言い方だけど、それが作用してようがしてまいが精神の安定につながる
ので、まあ、平気、まあそうで、ね、 やっぱ難しいね、女性ホルモンで口を挟みづらいわ。
そう
難しい
と挟みづらいんですよこれ、うん、
まあ、どっちかっていうと僕の年齢からすると更年期っていうものでその女性ホルモンを語る人よりもそのいわゆる女性らしさの、まあ、美容であったりとか胸の話であったりとかでその女性ホルモンの話が出ることの方が、うん、まあ、比率的には圧倒的に多くて、ってなるとそのいわゆるその女性らしさの方って、意外とその過剰に何かをしてしまいがちなことなのかななんかは思いますね。
そうですね、男性もねそのホルモンのバランス崩れて更年期障害って最近ちょっと流行っているというかキーワードではあるんだけど、結局そのホルモンって自分の体を一定に保つためのものなんですよ、うん、すごいざっくり言うと、うんうん、こう安定させるためのもので、男性の場合は実はその更年期障害っていう言葉が男性更年期っていうのはあんまりなかった当時に、これ実際あったお話なんですけど、ある日突然60代の方が電車に飛び込みましたと。でその方は運よく駅員さんに助けられて、まあ、自殺せずに怪我もせずに、まあ、助かったんです。でご家族がなんかそんな何の兆候も見えなかったのにそんなことをするって言って、例えばどっか、例えばなんだろうな、もっと脳が萎縮してるとか、うん、そっちなんじゃないかと思ってすぐに、そうです、病院に連れて行っていろんな検査をしたところホルモンが乱れていて男性更年期によるうつ症状だったってことが分かったんですね。だからその男性更年期があるって男性思ってないから、うん、いきなりその状況に対してもうメンタルがすごくこう乱れてしまって、そのいきなりねそういう行動になっちゃって、まあ、その方はホルモン剤を投与して、まあ、その後安定されたんですけど、まあ、そういうことが起きるんですよ。だからいきなりこう自分のホルモンのバランスによって、また電車に飛び込むってすごいことですよ。
いや本当に、
うん、いろんなこと考えたりとかしたら、ね、なかなか難しい行動に対して、まあ、とっさにそうなってしまうメンタルになってしまってるっていうぐらい、ホルモンってメンタルとの関係がものすごい強い、うん、やっぱホルモン
崩しちゃいけないのイメージが強いですね。なんか急に何かポンっていうね、
まあとりあえずですね、できることはこれね、セルフマネジメントってよく話させていただくんですけど、まあ、体質とかはねあるのよ。例えば乱れやすい体質の人とか、もともと遺伝的に女性ホルモン過剰にこう分泌されちゃう、生理の時とか分泌されちゃうっていう人とかもいて、そういう人もいるんだけど、それをまず知ることと、あとは生活スタイルを見直すことと、あとはもうストレスです。環境要因、外部要因を減らす、まあ、なんかストレスを感じることから離れることをする、
うん
うん、それは悪いことじゃないから。
喋って。
いやなんか今日僕出番ないな
と思って。いやちょっと栄養学的な方
法して。最初に言われたじゃん、丸尾先生にも助けてもらうって。
すごい
こんなに黒郷さんアウェイなところで頑張ってる。
いやちょっとじゃあ喋ってこう、ほら、女性ホルモン、
こっから、
いや女性ホルモン安定させるためにはねどうしたらいいですか。
いや、まあ、まず大きく分けて2つあると思うんですよ。その更年期になってから今女性ホルモンが下がり始める時期の対処と、それ以前のさっきおっしゃったバランスですよね。そのエストロゲンとプロゲステロンのバランス、まあこれが悪いといわゆる PMS とか、その生理痛が出たりとかっていう症状になってしまうっていう、多分そこ2つあるんですよね。でそれぞれ多分対処法が違っていると思います、はい、
じゃあそこを喋ろう。
それ喋ります、今から。
いやだって、
まあ、でも前者のその PMS などを引き起こすその2種類の女性ホルモンのアンバランスっていうところは、やっぱ花さんおっしゃったみたいに基本的にはそのバランスのいい食生活をした方がいいですね、
うん、でやっぱり食事と睡眠と、
そうそうですね、
まあ、適度な、
まあ、ストレスも良くないでしょう、はい、そうですね、まあ、例えばこう砂糖をたくさん摂るとか、こう脂質、油が多い食事とかカフェインとか、そういったものは PMS の症状をひどくさせてしまうっていうデータもありますので、やっぱり和ご飯ですね、
うん、
はい、日本型食生活がベストということになるかと思います、うん、で、更年期の方はそうですね、まあ、これもいろいろ意見があるかと思うんですけれども、イソフラボンは僕は結構有効なんじゃないかと、
うん、思ってますね。まあ、要するにその数値的な話ですよね、はい、さっきの葉酸と一緒で、
うん、そうですね、まあ、取れば取るほどいいってもんじゃもちろんないんですけども、うん、基本的には、まあ、 助けにはなるかなというところですね。やっぱり大豆をよく食べているアジアの女性っていうのは欧米諸国の女性に比べるとそのホットフラッシュっていう、うん、あの更年期の症状がめちゃくちゃ低いんですね、
うん、
っていうのがあったりとかもするので、まあ、あの日常生活の中でお豆腐を食べるとか納豆を食べるとかっていうのは、まあ、積極的にやってもいいんじゃないかなというふうには思います。ただイソフラボンって甲状腺機能にちょっとあの関与があるので、まあ、甲状腺機能が低下している方っていうのはちょっと注意した方がいいかなというところですかね。うん、あとはあのオメガ3も結構いいらしいですね。
オメガ3はいいですよね。
はい、なので魚とか
万能ですよ。
取るのもいいかなと思います。
もっと言って、もっと魚食べてって言って、
うん、
もっと青い魚を食べよう。
魚はね、食べた方がいいですね。
青い魚食べようですよ。
うん、
サンマ高くなりましたね。
でも結果ね、なんかいつもいいよって言ってるものがいいんですよね。あと、まあ、うん、ちょっと言われてる抗酸化作用のあるものも取りましょうとかね、そのポリフェノール取りましょうとかって言うんですけど、
花さんからポリフェノールって聞いてもワインしか出てこない。
ワイン
しかもうイメージが
私もあのそこまで不勉強なんで分かんないですけど、ポリフェノールってさ、摂取し続けないといけないんだよね。
まあ、いけないわけじゃないですけど、
まあ、別にその抗酸化作用なんで、
そうですね、体は常に酸化するので、
そうそう、一瞬だけ取ってもね、
そうですね、
その
やっぱ継続的に、まあ、取る必要はあるかなと思いますね。
あのレスベラトロール、
はい、
うん、だってレスベラトロールを取るためには、なんかそれこそ私なんかレスベラトロールが含まれてる量とか見たら、ものすごい量取らないとレスベラトロールは取れないっていう、あのとかもあって、そんなにだからなんていうの、いくら私が毎日ワイン飲んだとしてもよ、
それは無理、
ワインの話です、ね、
ワインで取ろうとしないでくださ
いやまあまあね、ワインはだから1本飲まなきゃいけないんですよ、あれ確か
そうなったらアルコールの概念が大きくなります。
そうですね、結局アルコールのホルモンバランス崩
す、ちょっと変わりますけど、とある国ではもうあのタバコと一緒で、あの発がん性 の, そのアテンションを全部の酒につけるべきっていう風な、とある先進国ではルールが決まりそうなぐらいのことなんで、本当にあの一番用法用量ですよ、
用法用量も楽
しめちゃくちゃエビデンスありますからね、お酒が体に悪い
そうそうそう、
あとあの一応ちょっと私色彩心理学があの専門だったんでね、かつて言わせていただくとですね、一応あのピンク若返り法というのがありますね。
お
これはあの心理学なんで、あの聞く聞かないは個人差がございますが、ピンクの効果ってピンクで緊張を解くんですよね、色彩心理学上なので、うん、その攻撃性が弱くなって、その幸福感を感じるようにっていうふうにあの細胞が認識する色とされてるんです、うん、でこれに関して言うと人によってそうじゃない人がいます。例えばサイコパスの人たちは、例えばそのピンクペールな色を見ても人と反応が違ったりするので、これ心理学だから100人が100人そうですよではないんですけども、ピンク療法っていうあの色彩呼吸法っていうのが本当にあるんです。これはあって、その目を閉じて自分の中の一番好きなピンクの色を想像するんですね、
うん
うん、でその時に自分の好きなピンクを脳内にきちんとこの色ってバチって思い浮かべることができるか、でこれによってそのピンクの効果によって、まあ、精神が落ち着きます、心が落ち着いて攻撃力がなくなりますよと。だからちょっとイラッとして怒りたくなった時に脳内に自分の好きなピンクの色を想像させるっていうのは、これ一つちゃんと色彩心理学として存続している昔からある話なんですね。でもう一つは、空想できない人は好きなピンクの色のものを置いておいて身の回りに、それを見てちゃんと深呼吸をきちんと整えるっていうのでも、そのピンク療法の効果はある。
呼吸はめちゃくちゃ大事ですね、
うん、
なので、まあ、ちょっとね心理学なんで、それ全然日本のご飯じゃないじゃんなんだけど、ただそのピンクのものを見て
そ
うきちんと呼吸をして呼吸を整えるだけでも、そのストレス、外的要因とか環境要因は多少は改善できるので、本当にストレスの多い職場にいる人はピンクのもの、別に私ピンク好きじゃないわとかじゃなくて、ピンクにはそういう効能があるので、一般的な感覚としてそれをやるのは私は一つあのいいかなと思ってますけどね。
なるほど、
まあいきなり心理学化しちゃったけど、ピンクも
まあまあプラセボ要因だったとしてもですよ、うん、信じてやるっていうのが大事ですから、ね、
そうそう、あとやっぱ呼吸を整えるっていう時に、まあこう色彩学ってどうしても攻撃的になりやすい色とか、あのこう感じる色っていうのは、まあ、統計学的にあるので、そういう意味ではピンクを見ながら呼吸を整えるっていうのは割と、正しいので、だから昔産婦人科とか 病院ってピンクのカーテンとかピンクのものが多かったのは、あの攻撃性をなくして心を落ち着かせるために選ばれている。
確かに看護師さんピンクのイメージあります
よ。でもなんでピンクがそうなるんですかね。自然界にピンクのものって何なんだろう。
あ、いっぱいあるんですよこれ。
お花とかもそうです
し、花見るとそうか。
あとは
でね、ピンクって自然由来が多いんですよ。例えばビーツとかピタヤとかもそうなんですけど、まあ、例えばブドウとかもあのピンク分類になるんですね。あのルビーの色ってピンク分類になるんですけど、そのピンクのものって自然界に存在しているもので、水色とか青っていうものとまた違う存在方法なんですね。でそういうのをやっていくと、まあ、色彩心理学、まあ、すっごいこの話すると多分終わんなくなっちゃうから飛ばしますけど、どこに由来してそれが放棄されるかっていうところで基本的には決まってるとこが多いかな、
まあ、心理学はスタッツ、まあ、統計なんで、
そう結局
統計上100分の100ってわけではないです
けど、ないですね。
ただ信じるものは救われるっていうのもありますからね。
そう、
だからそうですよね、
はい、
女性ホルモンいろんな、ね、苦しんでる方も本当にいっぱいいらっしゃるので、一概にね、これ食べたらいいですよって言ってあげたいんですけど、
そんな単純なものではないですね。
そんな単純なものではないし、本当に苦しいなら病院に行っていいと思いますって本当に思うで、私はこれに関しては。だから苦しくなって急激にね、本当に急激にメンタルに来るから、そうなる前に行ってほしいかな。そうするとそれこそね、あの前回話したように自殺とか自傷行為につながりやすくなるっていうのは間違いなく分かってる。
男性もね、
そう、男性もありますからね、
ちょっと覚えておこう、
うん、男性の場合はね、ちょっとタイミング遅いんですよ、うん、女性よりも、
う
ん、
そうだね、
70、
いや、もうちょい前かな、5、60代、60代ぐらいかな、60
代、
うん、
女性が
大体50
歳ぐらいなんですけど、
そうそうそう、
男性その10年後ぐらいに、う
ん、ちょっと遅いんですよね、
そのタイミングで、やべえ、初めて死にたいと思ってると思ったら気をつけよう
って思ったら、うん、もしかしたら、
すぐ病院行った方がいいと思う、
男性ホルモン下がってるかもしれない、
相当やばいよ、僕はそう思ってた
んですよ、うん、だから、でもね、突然本当に来る。
もうホルモンだからこれは
バンってくるから、
うん、
コントロールすることは、ね、そうできないんですよ、ね、
生理現象だから、
ねうん、
トイレ行きたくなったみたいなもんだから、
そう
コントロールできないじゃんそれって、
うん
うん
うん、
そう、まあトイレはちょっと我慢できるかもしれないそれよりもちょっと難しいですコントロール、うん、なので本当に病院に行くとか、自分のもちろんストレス溜めないとか、いろんな健康的なね、うん、日本型食生活するとかいろいろあるけど、うん、
みんながみんな、ね、出るわけでもないだろうし、できるだけ出ない生活を心がけて年を重ねていくっていうのも大事なこと
です、ね、そうですね、う
ん、まあストレス溜めないはとっても大事なことかなと、
うん、
やっぱり寝る、ちゃんと睡眠をとるっていうと、
睡眠、
あと本当に今ちょっと言われてるのは、若い時にやっぱり摂食障害の子が今ものすごい増えてる。でも厚生労働省もそこに対してすごい危険性をずっと訴えてるんだけど、そういう子たちの更年期が来るのが早いっていうのもデータもちょっと出てきていて、結局その女性ホルモンのバランス崩していってしまうと、本来あるべき時間っていうのもね、どういうふうに分泌されてるかって分かんないよね、個人差だから見えないし、だからやっぱり過度なダイエットはやめましょうと思います。
まあ、未だにその細い方がいいなんですか日本って。
そうですね、
まあ、なんか
ちょっとそのトレーニング系がどんどん流行ってきてて、その
健康的な、ね、
その健康美っていう の,、
うん、
あの欧米みたいなその肉付きが良い、その緩んでるのはダメだけど締まっててその枝みたいじゃないみたいなのが、うん、あごめんなさい、すいません
枝
これは問題
で趣味の話やからね、もうしょうがないですよ僕は女性に対してね、うん、じゃない方がいいっていう方が良くなってきてんのかなと個人的には感じてたんで、いわゆるその僕がね二十歳の時とか10代の時って一番そういうのがもう本当とにかく細くてみたいな人が多かったんだけど、うんうんうん、そうじゃなくなってきてるのかななんて勝手に思ってたんだけど、そういうわけでもない。
でも世界はね、そうですよ、
うん、世界
は
ね、うん、
世界はそれこそのパリコレモデルは、ね、うん、体脂肪率何パー以上じゃないとできないとか、うん、要は痩せすぎには魅力ではないっていうことに対して、まあ、ちょっと世界の考え方が変わってきたりとか、まあ、それも多様性としてね、うん、そのぽっちゃりしてることが悪ではないとかっていう方向には行ってるんですけど、やっぱ一定数日本に関して言うと細いは美学、
うん、
っていうのはすごく あると思います。
根深いですね。
根深いですね、それに関して。
そうだったんだ。
なんかね、それに関して言うと、これはある方の考察だったんだけれども、日本人自体の民族が小さいから起きる行動じゃないかって、その人はあの、歴史系の学者さんだったんですけど、要はそう、あの小さいものは可愛いとするっていうのが人間の脳にはもうそもそもあって、小さいイコール可愛いし、ベビーフェイスだったり、ちっちゃいものとか赤ちゃんで可愛いって思うように人はできている。で、日本の場合はそもそもの男性像が小さいので、サイズ的に小さくあることとか細くあることが可愛さの象徴であるっていう、
どっかに守りたいみたいな、
そう、あの守りたいが可愛さだっていうふうに判断思考がどっかで持たれたんじゃないかっていうのが、なんか、まあ、それはその話はそのなんかジェンダーの問題でも絡んでたんだけど、すごくそういうのを言っていて、まあ、確かにそれはあるかもねっていうのは思った。
あとその多分欧米人と比べて太りづらいんですよ、体質的に。
あ、そうね、
だからちょっと頑張れば痩せられちゃうっていう、うん、
あ、なるほど、
うん、同じ欧米人がそれやろうとしても結構多分大変だと思うんですね、
まあ、そうだね、
遺伝子的に
そうだよね。
でも日本人は努力で、まあ、アジア人ですよね、
努力で逆にあそこまで太れないもんね。
そう、無理無理、
なかなか、
あれはもうインスリンの量が全然違う、
もうね、もう見た瞬間にやべえと思ったもん、うん、
だけどそれでもほら意外と数値健康だったりとかするから、やっぱもうそもそも体質的に違うじゃないですか、
うん、同じ人とは思えないよね、
だから、まあ、
それくらい違うよね、うん、
まあ、
遺伝子の違いは、
日本人の、ね、遺伝子だからそうなってるっていうのは多分どっかにあるんだと思うんだけど、やっぱり今本当に若い子、10代20代、特に10代の子の摂食障害率が本当に増えていて、東京都の小学校に痩せたいと思いますかって小学生に聞いた時、6割以上が痩せたいと思う。
小学生、
小学生ですよ、
やっぱ SNS の影響も大きい。
まあでもなんか脱毛とかも今小学生からやるんでしょ、うんうん、すごいよね、
本当びっくりして、小学生で痩せたいっていう発想が、まあ、高校生とかならまだちょっと、
うん、
な
ん
か思春期だなとかって理由だと思ってたのに、まあ、
インターネットとかかもね、
そんななのかって思ったら、
情報がどんどん取りやすくなって
ちょっと恐ろしいなって思いましたね、
うん、私なかなかね、難しいね、
うん、難しいね、まあやっぱりちゃんと考えなきゃいけない問題なんですよ、これも日本のご飯です。
はい、
うん、はい、という話でした。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます。では今回は以上です。この番組は毎週木曜日の更新です。番組の感想をインスタグラムやツイッターでお聞かせください。ハッシュタグは日本のご飯、カタカナで日本、ひらがなでご飯で投稿お待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。